ゴーゴー喧騒シーズン8。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン8第2回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。もうすぐ創立から丸55年。1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。そういえば校舎の耐震工事が進んでいるそうです。校庭にはプレハブ教室が建って授業や部活に使われています。プレハブが建っているのは昇降口の近く、下駄箱には今も変わらず木の蓋がついています。卒業してから何年経ってもあの頃の思い出は色褪せることなく、また離れてしまっても現在の喧騒のことは身近に感じるのはなぜでしょうか。さてゴーゴー喧騒シーズン8、毎月1回5回シリーズでお送りしています。さて今回はシンガーソングライターの磯貝真人さんにご登場いただきます。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。磯貝真人さん、
はい、
シンガーソングライター、
はい、
何期か教えてください。
45期です。
若いね、
はい、若いですか。
今年齢は何歳ですか。
今26歳ですね。
26歳なんですね、はい。シンガーソングライターということでご紹介しましたけれど、
はい、
どんな活動なさってるのかちょっと教えてください。
シンガーソングライターなので、まあ、自分で作詞作曲をして、うん、まあ、歌を歌って、例えば YouTube にミュージックビデオアップしたりとか、
うん、
CD のリリースをしたり、うん、ライブハウスでライブをしたり、
はい、
という活動と、あとは作詞作曲家としても活動しておりまして、他のアーティストさんに楽曲提供したりしております。
すごい。楽器としては何をやるんですか。
楽器は一応全部のドラム、ベース、ギター、ピアノをやるんですけど、ライブではギターとピアノがメインですね。
すごいなと思うんですけれども、はい、さて磯貝真人さんは45期ということで、もちろん喧騒の出身なんですけれども、はい、音楽をそもそも始めたのはいつ頃なんですか。
音楽を始めたのは中学校1年生の夏ぐらいからなんですが、それまでずっと野球をやっていて、当時野球の合宿のご飯の量がすごく多くて、僕それが耐えられなくて野球をやめまして、そこから最初歌詞をなんか書き始めて、そこからアカペラでこう歌を歌い始めたんですけど、家にカセットレコーダーみたいのがあって、そこにその自分の歌をこう録音していたんですけど、アカペラだとどうしても歌と歌の間に空白が空いてしまうんですけど、その時に小学校5年生ぐらいの時にちょっとだけ半年か1年いかないぐらいピアノ、友達の影響でちょっと習っててちょっとだけ弾けたので、そのアカペラに合わせてなんか伴奏を作るみたいなところから始まり、こう曲をどんどん作り始めていきましたね。
じゃあそれが、まあ、野球から音楽への移り変わりの時期。
そうですね。ただこの間野球やってた仲間に久々に会って聞いたところ、野球やってた当時からなんか自分でなんか当時携帯に自分がピアノとか弾いてる動画を撮って友達に見せてたらしいです。
ちょっともう言っちゃいますか。実は私の息子も野球やっていたんですが、同じとこで野球やってたんですよね。
そうですね。
そうですね。その時に、僕には音楽、食事、野球よりも音楽だっていうことで
言ってましたね。そうなんですね。全然。でも当時は僕はプロ野球選手になる気満々だったんで。
そうなんですね。じゃあ、喧騒時代というのはもうもちろん音楽。
はい、音楽やってました。軽音楽部に入って、
入ってたんですね。はい、当時の先生とか覚えてますか。
軽音楽部ですか。 軽音楽部の先生は吉田先生って言うんですけど、
うん、
ど
うしてそこで口ごもる
の？特に何だろう、軽音楽部って何だろうな、楽器を何か他の部活と違ってこう、うん、教えてもらうみたいなことがないので、いわゆる何て言うんですかね、監督されてる、
うん、
あでももちろん音楽の好きな先生だったんですけどその何かギターを教わったとかそういうのはないので
、ないんですね、うん、
そこに関するエピソードはないんです
けど、特にないですね。でじゃあ文化祭とかでは、
あ文化祭やりました、
はい、じゃあもうその時は女の子たちキャッキャッ、
いやそんなことないですよ、全然
そんなことなかったですか？
そんなことないです、
うん、なかなかエピソードが出てこないんですけど
でも高校時代はそれこそさっき楽器全部演奏できるって言ったんですけど、それこそ軽音楽部に入ってバンドをいくつか、うんやらせていただいて、ドラムやったりとかベースやったりとか、その軽音楽部があったからこそ今いろいろ楽器ができるっていう
ということなんですね。今日はですね、実は
はい、
ギターがあるじゃないですか、
はいはい、
ちょっと声を聞かせていただこうと思うんですけど、いかがでしょうか？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、はい、なんかじゃあお願いできますか？
はい、わかりました。
オリジナル曲、
オリジナル曲をじゃあ一曲、
はい、なんていう曲でしょうか？
君の声という曲を歌いたいなと思います、
はい、一曲まず、ね、磯貝真人さん君の声、
はい、ではやります、磯貝真人で君の声。
八王子方面246決まってハンズフリー、誰かの夕焼けブレーキランプ埋もれている幸せ、ブルーに変わる空と憂鬱な街と知らずリンクされた君の声、炭酸の泡のように消えてなくなって、時が経てば二人は離れてしまうけど、いつか誰かを深く愛して、喜びも悲しみさえも分け合うんだろう。前触れもなく終わりを告げるけれど、太陽はまた昇り変わることなく、また夕日を見せてる、切ないほど世界は今日を繰り返し、ありふれた愛に気づけなくなってく、散々な毎日も冴えない二人も、本当はきっと幸せで溢れ返ってて、それと知らず新しい愛を求めて終わらぬ旅へと出かけてしまう。数えきれぬほどの愛はどこまでも愛しいのに、それはきっと魔法だとひねくれているのかな、知らずリンクされた君の声、炭酸の泡のように消えてなくなって、時が経てば二人は離れてしまうけど、いつか誰かを深く愛して、喜びも悲しみさえも分け合うんだろう。 Oh, oh, oh.
ございます。
素敵
はい、
ありがとうございました。磯貝真人さん、君の声、
はい、君の声という曲
で、これいつ頃作った曲なんですか。
これはですね、2014年とか2015年ぐらい、うん、結構前ですね、
うん、やっぱりあの地名とかも地元が出てくるし、
そうですね、
とっても嬉しい感じがしますけど、はい、作詞も作曲もなんですね。
そうですね、はい、
すごいですね。あのもう今グッときた方たくさんいらっしゃると思うんですけど
、はい、
あの実は12月じゃないですか、
はいはいはい、
ちょっとせっかくなんでクリスマスの歌とかっていうのは歌っていただけないんですかね。
クリスマスソング
今からすごく思いついちゃったんですけど。
あ、クリスマスソングですね。
うん、なんかチラッとどうですかね。
ちょっとじゃあ、まあじゃあちょっとだけ、
はい、45期生の皆さん、あの頃の磯貝真人くんですよ。クリスマスの歌歌います。
なんか分かりやすいやつを、
なんかどうぞどうぞお願いします。
雨は夜更け好きに雪へと変わるだろう。 Silent night Holy night。 こんなもんでしたでしょうか
ありがとうございます、はい、何でもすぐ歌えちゃうんですね、やっぱり。
いやいやいやいや、
すごいよかったクリスマスらしくなってきましたけど、こんなに今活動中の磯貝真人さんということなんですけれども、はい、ちょっとまたあの話を高校時代に戻したいと思いますけど、はい、まあ、エピソードなかなかね、
はい、
具体的なのが出てこないんだけど、何かこう悪さをしたとか。
あ、悪さですか。あ、実はあの最近、はい、高校その当時の国語の、先生にお会いしまして、今あの違う喧騒じゃない高校で、
はい、なんて先生ですか。
加藤先生っていう国語の先生なんですけども、お会いしまして、今加藤先生が江田高校っていう神奈川県のまた別のところで、国語の先生しまして、そこの授業をちょっと手伝わせてもらった時に、あのちょっと話が出たんですけど、あの当時みんなストーブでマシュマロ焼いてたよなっていう
当時ってストーブだったんですか。
ストーブだったんですけど、
エアコンとかじゃなくてね。
そうなんですよ。でみんなあのマシュマロを持ってきて、ストーブのこう火でこうマシュマロをこう焼いて食べてた。
ダメでしょうきっとダメなんでしょうね。
そう、それで、まあ、みんな先生に怒られたりしましたね、
はい、あ、国語の授業の何しに行ったんですか。
国語の授業でその生徒さんが書いた、小説を元に書いた作文があって、それを元に僕は曲を作ってっていうあの授業の手伝いをさせていただいたんですけど、
そういう活動もしてるということなんですね、
は
い、
そうです。
あの、まあ、喧騒なんですけれどもね、今でも校舎古いまんま、
はいはいはいはい、
知ってます、全然変わってない。
今日実はあの来る途中にちょっとだけ外観見てきたんですけど、まあ、何も変わってなかったですね。
変わってないですよね、はい、あの高校時代、まあ、喧騒卒業してよかったなと思ってることってありますか、はい、
喧騒卒業してよかったな、うん、まあ、地元であの喧騒出身ですって言うとおーって言ってくれますね。やっぱり
それは正直な感想としておーって言ってもらえる、はい、
ね、まあ、ただ喧騒生と言ってもね、やっぱりすごく勉強頑張ってる組とそうでもない組が、まあ、いると思うんです。僕はそうでもない組だったので、
はい、
いやいや僕はそんなことないですよって言っていつも言ってるんですが、やっぱ名前を聞くと、皆さん、あの喧騒ねっていう
感じだし、はい、あとは、まあ、そこから話がちょっと広がったりなんてことは、
そうですね、そうですね、ありますね、
あるんですよね、はい、その辺が良かった。
そうですね、あとはそうですね、まあ、やっぱり地元でやっぱりね、あの、名前が知れている学校なので、まあ今おっしゃってた通りやっぱり話が広がっていくっていう意味では、いいですよね。どこかわからない、ね、名前言ってもそれで終わってしまうの で、はい、
あとは割とあの自由にこうやらせてくれる学校ではなかったかな、ね、と思うんですけどね。
そうですね、自由に、あの変な話、あのなんていうんですかね、校則みたいなのがそんなに厳しくなかったので、結構 そこはある意味この生徒に委ねられているみたいな部分があったの で、
した、ね、
はい、まあ、だからみんなマシュマロ焼いてたのかな
そのぐらいのことはちょっと目をつぶってもらえたということですよ ね。あのこれからまあ高校を選ぼうっていうね、あの中学生も聞いてると思うんですけども、はいはいはい、あのそういう方にはまあそういう学校だよということを分かってほしいし、
はい、
実は今この収録をしている時に、
はい、
職場体験の中学生の人たちが見に来てくれていて、はいはいはいはい、まあ、ギャラリーが6人もいるんですけど、
はい、
どうですか。
いや実はこれあの FM 相模、はい、僕も職業体験で来てたんですよね、中学校2年生ぐらいの時だと思うんですけど、ただその時もパーソナリティやっていただいて、
私、
はい、覚えてないということで
もうだってあまりにも姿が変わりすぎちゃってて、
あ、本当ですか、いやいやいや、
そういうところから
そうなんですよ、だその時も音楽好きで、
うん、
あのやってますみたいな話はしてて、
う
ん、
そうだった、
そ、あ、それは覚えてるんですか急に覚えてる風になりました
そうでしたよね、
そうなんですよ、
ですから今日体験にね来てくれてる子たちも、はい、まあ、喧騒に入って、
はい、
どんな夢がねこれから広がっていくかね、
はい、そうですね、
と思うんですけれども、さて、現在の活動についてもう少し詳しくお伺いしたいと思います。
はい、
まあ、シンガーソングライターということで、
はい、
歌声も聞いていただきました。
はい、
普段はどんなところで活動なさってるんですか。
普段はですね、まあ、関東と関西が多いんですけど、うん、その2つ行ったり来たりしながら、ライブハウスであったり、カフェであったりライブをしているんですけども、今年で言ったら、作詞作曲家としては、桜しめじさんというアコースティックの2人組のアコースティックユニットがあるんですけども、うん、そちらの絵空ごとという曲を書かせていただいて、
はい、
そちらも絶賛リリース中なのでそちらの方もチェックしていただきつつ、
はい、はい、この FM 839 FM 相模ですね、
はい、
私が担当している番組にリクエストが来ました、
はい、あ、本当ですか、
はい、
あらあら、
で桜しめじさんという名前も、はいはいはい、とてもあの珍しくってインパクトがあってなんてことでちょっと覚えてますけどね、
あ、
そうだったんですね、
そうなんですね、確かにインパクトがある名前、
はい、
そうなんです
の曲とか、
はいはい、あとは僕自身もあの自分の曲リリースして、あの最近ですと Apple Music とかで無料で聴けたりするので、ぜひ聴いていただきたいなと思います、
はい、あと直接、磯貝真人くん見たいわっていう人は、聴きたいわっていう人が、
次回のライブがですね、1月のちょっと来年になってしまうんですけども、1月の5日の土曜日ですね、
はい、
新年早々な感じで、うん、あのちょっと新年会スペシャル的な、感じで上村雅也くんというその子もシンガーソングライターなんですけど、はい、その子と2人で、はい、ツーマンライブを東京の、北参道のストロボカフェというところでやりますので、興味ある方はぜひホームページなどチェックしていただけたらなと思います。
そうですね、はい、そしてではですね、その新曲になりますか、これからちょっと聴いていただきたい曲なんですけど、
はい、この曲はですね、今年の5月に、リリースしました新曲でございます。
なんていう曲でしょう。
君次第という曲です。
じゃあそれをぜひお聴きいただきましょう、
はい、惚れすぎたバカ溶けない魔法繋いだ手飲み明かした日から弱いダサい情けない僕に明日を生きるための光くれた。走った高速古びた体温君の顔よりでかいパフェ増えてく写真二度と来ない季節今夜は冷たい雨が降る。過去も未来も何もかも受け入れたいだなんてあの頃の僕はよく言えたもんだな。恋の次第も何もかも君次第だったしこの先の恋もきっと It's up to you。僕みたいって笑ってカバンにつけてたキーホルダーゆらゆら揺れてたいつの間にかなくなってたな。僕だけしがみついてたみたいだ。戻って かしくて報われなくとも僕にはその手離せなかった。過去も未来も何もかも受け入れたいだなんて、あの頃の僕はよく言えたもんだな。恋のしたいも何もかも君次第だったし、この先の恋もきっと It's up to you。出される前、好きなファミレスのチャーハンは味がしなくて世界一まずいって思った。 Whoa。 過去も未来も何もかも受け入れたいだなんて、あの頃の僕はよく言えたもんだな。恋のしたいも何もかも君次第だったし、忘れられない愛はそのままで、この先の恋もきっと It's up to you、 It's up to you、 oh, oh,
聞いていただきました。磯貝真人さん君次第という曲でした、はい、いい曲ですねこれ。
ありがとうございます、
うん、あのこの君次第をじゃあ今一押しっていう感じですか。
そうですね、はい、う
ん、あちこちでまた耳にしていただけますし、
はい、
ホームページもありますもんね。
はい、ホームページありますので、
かっこいいお顔も皆さん見ていただきたいと思います
ありがとうございます
、はい、それではあの、お時間になってきました、はい、最後にですねこれから、高校受験を控えている皆さん、はい、それから検査を考えている子どもたち、あとはまあその親御さんもね多分聞いてくださってると思うんですけど、はい、そういった方にメッセージをお願いします。
はい、まあ、検査は僕自身すごく、まあ、言ってよかったなと思うんですが、まあ、先生方もすごくいい方ですし、こうなんだろうな、勉強以外のこともいろいろ教えてくれたりとか、聞いたら答えてくれるし、もちろん勉強する環境も整っていますし、僕もあの最初こうあまり検査に入ったものの勉強はしなかったんですけど、結局後半は大学に行きたいということで勉強を始めたんですけど、うん、その時もやっぱりちゃんとあのサポートしてくれて、
うん、
ちゃんと大学も進学できたので、
うん、
あのまあもちろんね勉強しなきゃいけないですけど高校生ね
しなきゃいけないですけども、はい、
なんか、うん、まあ、例えば僕だったらあの全然そのなんていうんですかね、音楽っていう道で、
うん、
そのいわゆるちょっと普通とは違うルートで今やっていますけども、
うん、
進学校だからといってなんか、うん、そこに何て言うんですかね、執着する必要もないですし、
うん、
まあ、勉強もして他のこともできるので、うん、なんか高校生活、楽しい高校生活を送ってもらえたらなと思います。
謙遜でね、
謙遜で、
なんかあの、はい、周りが勉強してる子たちが割といるので、
うんうん、
そういうのにこう紛れて自分も波に乗れるっていうところはあると
思う。あ、それはかなりあると思いますね。その急に一緒にあのいつもいる友達が急に勉強し始めて、
うん、
大学受験だっつって
時期になるとね、
そうなんですよ。で、うん、みんなスイッチが入るので、うん、そういう意味ではすごくいいのかなとは思いますね、
はいはい、ということでぜひご参考になさっていただきたいと思います、
はい、
今日ご登場いただきましたのはシンガーソングライターの磯貝真人さん45期生でした、
はい、
今日はありがとうございました。
ここからは同窓会事務局29期生の染谷光平、
28期生の寺田博美がお伝えします。喧騒同窓会では毎年同窓会新聞の発行を行っています。そろそろ皆様のお手元に届いているかと思うんですが、見ていただけましたでしょうか。こちら届いていない方なんですが、同窓会新聞にも掲載させていただきましたが、連絡先が不明者の方の名簿を載せています。
そうです、 同窓会新聞の4ページになるんですけれども、毎年同窓会連絡先不明者名簿を掲載しています。同窓会ではより多くの同窓生に解放をお届けするため、同窓会名簿の不明者を掲載しているわけなんですけれども、こちらにお知り合いの方がおられましたら、ぜひご本人にお知らせして、ご本人の了解のもとで、同窓会事務局まで、ご一報いただければと思います。連絡先なんですけれども、E メールで kensoob@gmail.com kensoob@gmail.com までお知らせいただければと思います。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
また同窓会新聞の中にですね、一緒に振込用紙を入れさせていただいているんですけれども、
はい、
そちらが県総同窓会活動維持費納入のお願いになっています、
はい、
でこの活動維持費何に使われているのって皆さん思うかもしれないんですけれども、こちらの新聞の発行ですとか現役の部活動のへの補助、そんなところに使わせていただいています。私たちの大切な母校県総をぜひ卒業生の皆さん助けていただければと思います。新聞に同封されていた振込用紙で郵便局での納入をお願いいたします。
お願いします。
さて19期生からなんですが、同期会のお知らせが届いています。
はい、日時が平成31年1月12日の土曜日お昼の12時から、場所は町田ホテルラポール千住閣、詳しくは Facebook の喧騒19機会または、メールアドレス kensou19s@gmail.com kensou19th@gmail.com までお問い合わせください。多くの皆様とお会いできることを幹事一同楽しみにしていますとのことです。
またですね、同窓会では補助金を200円ですね、通信費として補助していますので、ぜひこれから同期化をやろうかななんて思っている方たちいらっしゃいましたら、お気軽に県総同窓会までご連絡をお願いします。でまたですね、同期会を開きたいなんていうところがありまして決まりましたら、こちらの番組でですね告知もさせていただきたいと思いますので、どしどし開催のご連絡お待ちしています。
ここまでは29期生の染谷光平、
28期生の寺田裕美がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン8第2回、いかがでしたか。母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。若い卒業生たちの活躍は頼もしく、今後の活躍も楽しみです。45期生でシンガーソングライターとして活躍している磯貝真人さん、年明けの1月5日土曜日、東京北参道ストロボカフェで磯貝真人、上村雅也ツーマンライブ少年アシンメトリー新年会スペシャル2019があります。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。